皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。4月24日、もう4月も終わりに近づいていますね。本当に一日一日が飛ぶように過ぎていきますが、いかがお過ごしでしょうか。今日は、水曜日ということで、私は朝から、ちょっとね、ご近所のママ友とお茶会があったので、参加していろんな新鮮な情報を仕入れたり、おしゃべりを楽しんだり、美味しいキンパと近所で話題のパン屋さんの塩パンですね。塩パン、韓国でまだまだブーム中なんですけれども、お茶と一緒に美味しいものをたくさん、食べて、帰ってきました。また最近ね、ドジ話の続きなんですが、前回のドジ話に対して、たくさんの方が、私もこういうドジ、ああいうドジしたことありますっていうね、こけて、転倒して大怪我をされたというメッセージもいただいたりして、いや本当にアラフィフ上を向いて歩きたいけれども、ちょくちょく下も向いて、下もちゃんとチェックしながら歩きましょうね、というのが結論ですね。またね、今週もドジをしてしまったんですが、実は仕事で訪れたレンタルスタジオにコートをクローゼットの中にかけたまま、スプリングコートをね、かけたまま家に帰ってきてしまったという、またもう本当に落ち込むドジを踏んでしまいました。で、結局翌日にまた行き直して、無事にコートは持って帰ってきたんですけれども、本当に忘れ物も増えつつありますね。確認確認さらに確認に努めたいと思います。悲しい。今日はね、ドラマの話、もう涙の女王のいろんな関連する話題もお届けしたいんですが、その前に韓国で今、結構な話題になっている、日韓の歌合戦、これ私がインスタグラムのストーリーとかノートでもね、ちょろっと書いたんですけれども、日本ではね、アメーバとか、あとワウワウとかで限定だったみたいなんですけれども、日本での決勝戦で生き残った、トップ7の日本の歌手の方たちが今韓国にやってきて、韓国のトップ7とこう日韓歌合戦をしているという、そういう番組があるんですね。韓国の MBN という、テレビ局で、現役歌王っていう、結構人気番組なんですけれども、初めてのこう日韓戦という形で大きな注目を集めていますか。日本ではそこまで注目は浴びてなかったみたいなんですが、韓国では、以前から人気の番組で、で初めて、日本のトップ7と韓国のトップ7が争うということで、争うというか、もう共演に近いんですけれども、いやもう本当に私その姿に感激感動をしてるんですね。で昨日の晩も、その放送があって、毎週1回、火曜日の夜に韓国で、あるんですけれども、本当にね、日本の歌手の方と韓国の歌手の方が、韓国の歌手の7人は現役だけど全然名前があまり知られていなかったこれからという歌手の方たち、でもものすごい激しいオーディションを生き延びた7名の方、それから日本のメンバーはどうなんだろう、普通の会社員の方も、今も会社員をされている方もいらっしゃったりして、ちょっと韓国とはバックグラウンドが違うかもしれないんですが、とにかくその7名と7名が一緒に1曲を歌い上げたり、1対1対戦をしたり、もうね、一応点数はあって、どちらが勝った負けたっていうのはあるんですけれども、それ以上に1曲を、1番は韓国語で歌って、2番は日本語で歌って、それから、お互いの国の言葉で歌ってっていう、そういう姿にものすごく胸が熱く、うるうると感動しています。私は昔はね、韓国で日本の歌をテレビで流すっていうのは考えられなかったんですね。なんと法律で禁止されていたんです。でこの歴史をご存じない方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、結構最近なんですよね。1999年に韓国で日本の大衆文化が、98年か、第一次解放をされて、それから徐々に徐々に少しずつ解禁されてきたんですね。でその背景はやはり 日本が韓国を統治していた時代があるじゃないですか。1910年から、45年までの36年間、日本が韓国を併合して、朝鮮半島を、植民地支配という言葉を韓国では使ったり、あるいは統治時代、日本統治時代、というふうにも表現するんですけれども、やはりその長い期間、36年という日本の統治期間の痛みとか、悲しみであったり、いろいろこう負の歴史ですよね、両国の悲しい歴史、から国民感情を害するとして、日本の大衆文化というのがこう禁止、法律で禁止されていたんですね。で、大衆文化って何々かと言いますと、ほぼ全てで、漫画であったりドラマであったり映画であったり、音楽も法律で、テレビで流したり、テレビで日本語の歌詞の歌が流れてきたり、あるいは日本人歌手が韓国で、公演をする、公演をしたり、あと CD の販売なども禁止されていたんですね。今からすると本当に、あ、そんな時代があったなって、感じなんですが、私が韓国に初めて来たのが、98年頃なので、まだその頃も、テレビの後で日本の、文化、コンテンツが聞けたり見れたりっていうのはなかったんですね。いや、本当に、ですから、昨日のその番組を見ながら、堂々とね、韓国の歌手が日本語で日本の名曲を歌い、日本の歌手が韓国語の名曲を歌い、そして一緒に歌いっていう姿に、ものすごく胸が熱くなりました。これこそ本当に日韓交流じゃないかなと思ったんですけれども、この日本文化解禁の歴史を少したどってみると、漫画が最初に解禁されたんですね、98年。その後、日本の4大国際映画祭で受賞した映画だけ解禁されて、その後99年に日本人アーティストが2000席以下だったら韓国で、公演はできる、でもレコードや映像やビデオなどの販売はまだ不可だったんですよね。で、徐々にいろんな分野の映画が解禁されて、それから2000年、過ぎてからは劇場用アニメであったり、日本人アーティストが、歌の公演をね、座席の数に制限なく、韓国で公演ができたり、テレビゲームとかのゲームソフトも解禁されたり、あと日本の報道番組やドキュメンタリー、それからいろんなコンテンツが、全面的に解禁されるようになってきたんですよね。映画の全面解禁が2004年だから、本当、CD とかレコードとかテープの販売も解禁されたのが2004年なんですね。ですから意外と最近だなって私は感じたんですけれども、本当にそれまでは、一応海賊版とかね、不法で出回っている CD とかはこう街で売っていたりはしたんですけれども、でも一応正式な CD とかは韓国では売っていないという状況だったんですね。ですから、ちなみに解禁1号の日本映画は1999年だったかな、北野武監督の花火という映画がね、解禁1号だったと言われています。そういう歴史的背景もあって、今この日韓のね、歌手がお互いの言葉でお互いの国の名曲を歌い合うっていうのが、多分韓国の多くの人にとっても、こういう時代になったんだなって、特にご年配の方はね、そう感じていらっしゃる方が多いと思います。で、特に大々ブレイクしている歌手の方がいらっしゃるんですね。私全然この方知らなかったんですけれども、日本のシンガーソングライターの歌心理恵さんという方、アラフィフなんですね。多分同じ世代の方で、この方の YouTube での再生回数が100万ビューを超えていて、もう応援コメントとか、あなたの歌に涙しましたっていう韓国の方々からの熱いコメントがもうすごい数に上っているんですね。で、多分もうこの理恵さん、歌心理恵さんという方の声が、韓国の方のもう本当に心臓を突き刺すような、もうドンピシャな、そういう、技術であったり、声の透き通り感であったり、そうなんですよね。私も歌を聴いて泣くって本当にここ何年もなかったんですけれども、久しぶりに昨日泣いてしまいました。 で、韓国でも本当に有名な名曲をこの歌心理恵さんと私の大好きな韓国の歌手リンさん、星から来たあなたのOST を歌っていた、 OST の女王と呼ばれているリンさんが一緒に一曲を韓国語、それから日本語、それから一緒にハーモニーという形で、共演をされたんですが、いやもう本当に鳥肌立ちましたね。またノートに貼り付けとこうかなその映像を、で、審査員で座っている方も観客席に座っている方も、半分半分が日本人と韓国人なんですね。審査員も5名5名、観客席も50名50名と、日韓のお客さんが座っていて、なんかそういうのもね、すごい制作の関わった皆さんに拍手を送りたいなと思いました。で、日本からの審査員のメンバーとしては、松崎しげるさんとか、あと南野陽子さん、本当に久しぶりに、見たんですけれども出てましたよ、南野陽子さんなどなどが、出演、されていて、韓国のテレビで、こうやってね、南野陽子さんをお目にかかる日が来るなんてと感慨深くなりました。もし興味がある方は、ノートにね、いろいろ YouTube の名場面を残しておこうと思いますので、見てみてください。あと、そう、涙の女王が韓国ですごいことになっています。私も見てます、私もハマってます、私も沼ですっていうね、コメントメッセージをたくさんいただいたんですけれども、やっぱり皆さんも見てらっしゃったんですね。私も久しぶりにドラマにハマってるんですけれども、全16話までということなので、もうすぐ最終回かな。前も話したけどかもしれないんですが、この涙の女王ヌンムレヨワン、作家がね、多分同世代、76年生まれのパク・チウン作家というドラマ脚本家の方で、この彼女のインタビューもね、すごい良かったので、また次の機会に紹介したいと思うんですけれども、いや本当に実力作家で、彼女が各ドラマ全部ヒットしているっていうふうにも今言われているんですね。愛の不時着もそうですし、星から来たあなた、それから私は見てないんですけれども、プロデューサーだったかな、いろんな有名なドラマを生み出している脚本家パク・チウン作家なんですけれども、この涙の女王、韓国でも愛の不時着を超えるかどうかの今瀬戸際にあるんですね。視聴率なんと 21.6%、 私が確認した時点で 21.6% で、愛の不時着まで 0.02 ポイントっていう風な記事を読んだので、多分最終回までに愛の不時着の視聴率を超えるんじゃないかと言われています。同じ脚本家の方の作品なので、さすがという声があちこちから上がっていますね。それから、このドラマの背景についてもいろんな話題が今取り上げられていて、例えばこのドラマ、実在人物で例えるならば、韓国の人がまず、あの人がちょっと思い浮かぶな、あの人が連想されるな、あの一家のことだなというふうにね、重なるファミリーがあるんです。それは韓国で、財閥財界1位のサムソングループ、サムスンですね、サムソングループの長女、イ・ブジンさんという長女の方がいらっしゃるんですけれども、今ねシッラホテルの社長なんですね。ホテルシッラの社長でもあるイ・ブジンさんのファッションと、ものすごくこのヒロイン変異役のね、キム・ジヨンさんのファッションが重なるであったり、で背景自体も実際にこのサムソングループの長女のイ・ブジンさんという、シッラホテルの社長が、一般の社員と結婚をしたことでものすごく話題になったんですね。で結局15年ぐらい後に離婚されて、今は結婚状態ではないんですけれども、そういう一般の社員と結婚したということも、このドラマとちょっと重なる部分があって、韓国の人たちは、一部モデルにしているだろうねみたいな記事が上がってきたりもしています。あとファッションもね、実際サムソンのそのイ・ブジンさんが好んでいるブランドのジャケットを ドラマの中で、ヘインが着ていたりっていうこともあるみたいで、ファッション的にもイブジンさんのファッション私大好きで、本当にいつも素敵な姿でねマスコミに現れるんですけれども、確かにヘインのファッションとものすごく重なる部分があります。そういうことも今ね、話題になっていますね。あとこの主演のねホン・ヘイン役のキム・ジオンさんが今涙の女王というドラマなんですが、広告の女王と今呼ばれているほど引っ張りだこで、あちこちの企業のコマーシャル CF に取り上げられて起用されているんですね。すごいですね。で特に韓国での女優さんたちが一番まあその時代のトレンディーな女優さんが起用されるという焼酎のコマーシャルにも起用されたみたいですし、あと大手の保険会社、その他いろいろ私は韓国でこのドラマを見ているので、ドラマの合間合間に入るコマーシャルも、キム・スヒョンさんとそれからキム・ジヨンさんのコマーシャルがものすごく多いんですね。なんだ登山用のファッションだったり、あと何があったかな、いろいろ間に入るコマーシャルまで、キム・スヒョンさんとキム・ジヨンさんが出てくるので、もうね本当に目が潤っています。で出演料もなんかすごく話題になっているみたいで、キム・スヒョンさん今回出演料がものすごいということでも話題になっていましたね。1回あたり3億ウォン、ドラマ1回あたりの出演料が約、3億ウォンだったら3000万円強なのかしら、合計で50億ウォンをもらったみたいな、そういうことも、ニュースになっていたりしていましたが、それでもキム・スヒョンさん本当に今トップレベル、本当にトップ中のトップという感じで、もう彼の演技がなければこのドラマは成り立たないだろうと言われているので、納得といえば納得だよねみたいなコメントとか感想が多いみたいです。ファッションも本当にドラマの中で楽しいですよね。なんか結婚指輪でプレゼントした指輪はブルガリの指輪だとか、あとヘインの部屋の中のクローゼット、ものすごいクローゼットの中のお洋服のブランドは韓国のブランドなんですが、私も知らなかったんですが、ディントっていうブランドなんですね。で結構お手軽な価格のブランドなんですけれども、そのブランドが今ものすごく大人気で売れまくっていると、私も今朝ネットショッピングでつい検索してブラウスを2着ぐらい今お気に入りのカゴの中に入れてある状態なんですけれども、いや本当にファッションも見応えがあって、いい気分転換になっています。ドラマ16回まで終わってしまうとちょっとねロスになりそうな感じもしないでもないんですけれども、いや好きなドラマがある生活っていいですよね。じっくりゆっくり楽しみたいと思います。今日はなんかテレビ番組の話ばかりになってしまったんですけれども、皆さんはどんな今お気に入りのカンドラとか、あと皆さんどんな曲が好きなんだろう。私前に前回日本に行った時に、美容院に行ってもショッピングをしていても、そのお店のね BGM が全部 K-POP だったの。それも本当にびっくりしたんですよね。あれみたいな、なんかもうどこもかしこも K-POP で韓国語が流れているという状況がものすごく昔からしたら本当に考えられないなと、こう遠くを見るような目でね考えてしまいました。はい、ということで、今日はここら辺にしたいと思います。またね、追加補足するような情報をノート、それからインスタグラムにアップしておきたいと思います。皆さんいつも温かいメッセージありがとうございます。4月も最後の週ですね。体に気をつけて、健やかに今週もお過ごしください。韓国ソウル郊外よりノラでした。감사합니다。